はい、ラジオ版主婦知恵袋です。この番組ではセカンドキャリアを目指す主婦に向けて未来のライフスタイルを考える働き方について発信しています。今回はモチベーションを上げて頑張るためにビジネス名言についてご紹介していきたいなと思います。私は漫画ジャンプ系が特に好きなので、あとは小説も好きなんですけれども、どうしてもこう比重がそちらに傾いているかもしれません。これをお聞きの方も、自分にとっての座右の銘とかですね、大切にしている言葉っていうのがあるかと思うんですけれども、今回は私が選んだものですので、楽しんで気軽に聞いていただけたらなと思います。まず仕事に役立つビジネス名言、漫画編からお話ししていこうかなと思います。まずはドラえもん、一つだけ教えておこう。君はこれからも何度もつまずく、でもその度に立ち上がる強さも持っているんだよ。このセリフは45年後の未来からやってきた中年ののび太が現代を生きるのび太に伝えた言葉です。こう、 うまくいかないなって感じることって生きていると多いんですけれども、何かにチャレンジしようとしている時、これを聞いてくださっている方っていうのは、起業しようとかフリーランスになろうとか何かしらのチャレンジをされている方が多いと思うんですけれども、こうチャレンジをしている時ってうまくいかないなって自分自身が感じることって多くなります。で、この言葉は未来を生きるのび太が現代ののび太に伝えた言葉っていうので、さらに重みが増しているような気がします。その大きくなる過程でたくさんたくさんこう壁にぶち当たってつまずいたんだけれども、大人になったのび太から見ると、その度に自分は立ち上がってきたっていうことを深く印象付ける言葉ですよね。ですので、この言葉は私はすごく好きだなと思います。で、次が、次もドラえもんからなんですけれども、人にできて君だけにできないなんてことあるもんか。これはドラえもんがのび太を励ます時に言ったセリフです。何かにチャレンジしようと思った時、自分のレベルっていうのは限りなく低いんですね。ドラクエで例えるなら、スライムを倒すのにも奮闘するレベルだと思います。だけどこう周りを見渡してみると、周りにはレベル20とか30とかすごい人がゴロゴロいるわけです。で、自分が倒すのに奮闘しているスライムなんて一撃で倒してしまうぐらいの強さを持っているんですね。そんな状況にあると、もう相手がこんな先に行っているのに自分には無理じゃないかなと諦めてしまいそうになるし、情けない気持ちになってしまうんですけれども、冷静になって考えてみてください。相手だってコツコツとレベルを上げてきた時期があるんですよね。もちろん私も起業した当初とかブログを始めた当初とかっていうのは、周りを見てみんなすごいな、自分には到底できなさそうだなって思ったこともあるんですけれども、そういう時に人にできて自分だけにできないなんてことあるわけがないと思って頑張っていました。その気持ちっていうのはすごくポジティブで大切なのではないかなと思います。次がスラムダンクの名言です。私だけかね、まだ勝てると思っているのは、諦めたらそこで試合終了ですよ。これはめちゃくちゃ有名なセリフなので、もう知ってる方の方が多いと思うんですけれども、実はこのセリフは全巻通して2度発言されています。1度目は来賓として試合会場に来ていた安西先生が三井久志に発した言葉、2度目は三能戦で20点差をつけられてしまった時に安西先生が桜木花道に発した言葉です。どちらのシーンも私はすごい好きなんですけれども、敗色濃厚となった状況の中でのこのセリフに、すごくこう痺れるものがありました。何かをして諦めそうになった時に、諦めてしまったらそこで自分の積み上げてきたものも全て終わってしまうという気持ちでやっていると、継続するモチベーションを保つことにもつながっている気がします。で、これも次に紹介するセリフも、先ほどの諦めたらそこで終了ですよっていうのとちょっと似ているんですけれども、俺は三井、諦めの悪い男で、これもですね、三能戦で発した言葉です。で、三能戦の後半、体力が底をつき始めていた三井がマッチアップする松本に言い放った言葉です。で、先ほどの諦めたらそこで試合終了ですよと、俺は三井、諦めの悪い男っていうのは共通するものがあるんですけれども、 成功する人っていうのは往々にして諦めの悪さがあるような気がします。逆を言ってしまえばすぐに諦めてしまう人にとって成功っていうのは最も遠いものなのではないかなと思います。で次はワンピースからの名言です。お前がどこの誰だろうと俺はお前を超えていく。これはルフィの言葉なんですけれども、確かアラバスタ編でのセリフだったと思います。こういうポジティブさ私はすごく好きなんですけれども、本当に超えられるかどうかは別として、相手がどんな人であろうと自分は自分のやるべきことをやって相手を超えていくぞっていう気持ちで、こういう気持ちを持ち合わせていると、どんな状況にあっても頑張れるような気がします。で次もワンピースからの名言なんですけれども、ごちゃごちゃうるせえなっていう言葉です。これはちょっと使われるニュアンスは違うんですけれども、ルフィとゾロが武闘か剣術どっちが強いかはっきりさせとこうじゃないかと戦闘モードの中とミス・バレンタインに言い放った言葉です。やっぱりこう使われるニュアンスは違うものの、この言葉結構好きなんですね。人の評価を気にしたりとか他者依存しているとどうしても足が止まってしまったり迷いが出てきてしまいます。稼ぎ方教えてよとか、いろんなこと言われます。そういう時に自分がこれだって思うものがあるのなら、良き声にはもちろん耳を傾けて、それ以外はごちゃごちゃうるせえくらいの気持ちで進める人ってやっぱり最強だなと思います。次がですね、仕事に役立つビジネス名言小説編です。私は小説が大好きで毎日読書しているんですけれども、小説の名言って考えると結構ね、漫画より難しかったです。ちなみに私の好きな作家さんはたくさんいらっしゃるんですけれども、5人挙げてって言われたら、私は伊坂幸太郎さん、東野圭吾さん、湊かなえさん、星新一さん、辻村瑞希さんですね。この中でも一番大好きな作家さんは伊坂幸太郎さんです。ですので今回は伊坂幸太郎さんの小説の中での名言についてご紹介します。頼むぜ、車間距離ちゃんと取っておけよ、距離感なんだよ人生は。ビジネスをやる上で距離感っていうのはすごく大切にしたいなと私自身が思っていることです。ですがこの距離感って結構難しいんですよね。この言葉にはその距離感についてすごい的確に表現されているなと感じます。車間距離が近すぎると相手に迷惑をかけてしまったりとか、場合によっては事故になってしまいます。で人との距離感も大切で、どんな相手とも適度な距離感を保つことでいい関係を続けていくことができます。特にビジネスをしているとものすごくこうすり寄ってくる人がいたりとか、距離感がわからないのか成り合いの関係を好む人もいます。私は基本的に誰とでも気さくに関わり合うんですけれども、決して慣れ合いにならずに、ちょうどいい距離感を保つのって大切だなと感じています。次はジャイロスコープという本の中からピックアップしてみました。常にベストを尽くせ、見る人は見ている。これはサボってしまいたくなる時ですね。そういった気持ちになる時に思い出す言葉です。私は基本的に一人で仕事をしています。もちろんこう打ち合わせとかチームを組んで仕事をすることもあるんですけれども、作業をする時とかっていうのは基本的に一人です。すると結構こうサボってしまいたくなる時ってあるんですよね。そういう時にこの名言を思い出しています。仕事は自分のためではなく相手のため、そのためにベストを尽くさないと、とプレッシャーを与えることでモチベーションを保てているような気がします。次は残り全部バケーションという本よりピックアップしました。過去のことばっかり見ていると意味ないですよ。車だってずっとバックミラー見てたら危ないじゃないですか。事故りますよ。進行方向をしっかり見て運転しないと、来た道なんて時々確認するくらいがちょうどいいですよ。で私は起業した時にもう少し早くブログ始めてたらよかったなとか、子供が小さくて仕事に使える時間が少なかったから軌道に乗るまで時間かかったんじゃないかなとか、今更どうにもならないことに頭を悩ませてしまった時期がありました。ですが過去っていうのはやっぱり変えられないので、それよりも今自分がやるべきことは何なのか、次進むべき道はどこなのかをしっかり見て、来た道過去なんて時々振り返るくらいがちょうどいい、そう思えると、じゃあ今できることを頑張ろうって思えるようになります。 次はラッシュライフという本よりピックアップします。優しいっていう字はさ、人偏に憂いって書くだろ。あれは人の憂いがわかるっていう意味なんだよ。きっとそれが優しいってことなんだ。でちなみにこの憂いっていうのは辛いとか苦しいとか心配するっていう意味です。つまり優しいっていう字は人の辛さや苦しさがわかるっていう意味なのだと思います。成功すると、ついつい傲慢になってしまったりとか調子に乗ってしまう人いますよね。どんどんこう収入が上がったりとか仕事の幅が広がったりすると以前の自分の気持ちっていうのがどうしてもこう薄れてしまいます。人の憂いがわかる、そんな人であり続けながらビジネスを行えたら素敵だなと思っています。で次がですね、投げ出したくなる時に一郎の名言です。小さいことを積み重ねるのがとんでもないところへ行くただ一つの道だと思っています。これは私が一番影響を受けた言葉です。今やっていることっていうのは未来につながるかどうかっていうのは見えないですし、今やっていることが成功するのかどうかっていうのも見えないです。でそうすると自分のやっていることに意味はあるのかとか、これを続けていて結果何が残るのかとか、そんな風に思ってしまう時ってあるかと思います。で現在も今こうしてポッドキャストを毎日毎日発信しているんですけれども、これも結局続けた先に何があるのかっていうのは見えないので、この時間が無駄になるんじゃないかなとかっていうふうに考えることもあります。で集客のためにブログの記事もですね、1記事1記事積み重ねることが辛いなって感じたこともありました。最初の方は特に反応があまりないですし、一段飛ばしできる道はないのかなとか思ったことも結構あります。ですが小さいことを積み重ねることで自分でも想像できないような道につながる、そう思うと結構ワクワクしませんか？これは結果論ではあるんですけれども、小さいことを積み重ねている時っていうのは未来が見えないので不安なんですけど、振り返った時に あの時の積み重ねが今に生きているなって感じる方がとても多いです。なのでこれは自分のやっていることに意味とか意義を見出せなくなった時に思い出すといい言葉なんじゃないかなと思います。自分が心に響く言葉とか座右の銘っていうのは人それぞれです。私はこの言葉を人生の教訓にしているっていう言葉があると素敵だなって思います。投げ出したくなった時とかやる気が起きない時とか、お菓子を食べたりとかリフレッシュしたりとか、そういった気分転換も大事なんですけれども、言葉も味方にできるといいなと思います。今回の内容がですね、自分の好きな言葉は何かなとか、この言葉いいなとか、何かのきっかけになったら嬉しいなと思います。はい、というわけで本日は以上になります。この番組ではセカンドキャリアを目指す主婦に向けて未来のライフスタイルを考える働き方について発信しています。以上になります。株式会社未来切手の高桑でした。